明けましておめでとうございます。ありがとうございます。昨日主日礼拝で今日は新年礼拝で、まあ、2日連続連投っていうことで慌ただしい年末だったかなというふうにも思いますけども、昨日礼拝が終わって皆さんがお帰りになるときにですね、長谷川さんと光三さんが玄関で話をしていて、長谷川さんが、まあ、やっぱりお正月っていうのはなんか新しい日が来たっていう思いになりますねって、たった一日時間が過ぎるだけだけど、なんかこう新しいやっぱ日の光が違うとかですね、そういうことをおっしゃりながら話していたんですね。そういう朝を皆さん今日迎えたでしょうか、ね、首をひねっている方とうんうんって言っている方といますけど、昨日12時の日付をこう超えた時にうちのみひろちゃんがですね、昔の方がもっとこう新鮮な感じがしたんだけどって言ったんですね。それは昔は12時を超えるのが非常に困難だったわけですね。もう数年前まではだいたい紅白歌合戦で演歌が始まるともう居眠りを始めてしまって、気づいたら年を越している。だから初めて年を越した時っていうのはものすごい新しい世界に飛び込んだみたいな、そういう感覚があったけど、もう12時を超えるのが、まあ、そんなに負担じゃなくなってくる年になると、別に針が12時を超えても何も変わらないような、なんか当たり前にこう時間が過ぎていってしまうような、だんだんそういう新鮮さを、長谷川さんの言ってた新鮮さを失っていくような、そういう気持ちっていうのは、まあ、僕も分かるなっていうふうな気がいたします。構造さんは10日もすれば元通りっていうふうにねみんなそういう新鮮な思いで年を始めたけど、10日もすればみんな元通りになってるって、漫然と時間に流されるんではなくて、本当に節目を数えながら、その日々新しい思いを持ちながら生きていくっていうことは、これは本当に大事なことだなって改めて思います。でもちろんそれは年に一度新年というよりも、もちろん日ごとということもそうだけど、私たちにとっては毎週日曜日の礼拝を新しい週が始まるっていう、そういう新鮮な思いを持って毎週の礼拝、日曜日の中心とした生活をこの年送っていくことができたらいいなって思います。そういう新年を迎える気持ちを毎週の日曜日の朝、今日新しい週が始まった、今日のこの朝の思いをですね、週ごとの日曜日の朝の礼拝の時に思うことができたらいいな、そういう一年にしたいな、10日もすれば元通りにならないようにしたいなというふうに思います。乾いてるものには命の水の泉から与えなしに飲ませよう。この言葉は今年のローズンゲンの今日の言葉ではなくて、1年間の年間聖句として選ばれている言葉、それがこの今朗読したヨハネの黙示録21章6節の言葉のこの1節なんですね。乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませよう。この1年、一体どんな年になるかなって思います。ね、我が家は優穂くんが出たよ。受験生ですから、その受験が終わるまでは、そのことで、いっぱいになるかな。大きな出来事だと思います。息子が高校生になる。大きな変化がまた あるなっていうふうに思います。私自身も3月に一つ決まっていることは、香港にまた今年も行くことになってますので、またそこでの新しい出会いであったり、新しい刺激であったり、そういうことがあるかなと思います。もう手帳には予定としては12月の、まあ、クリスマスじゃないですけどね、牧師会だったり、もう定例の行事ってのはもう12月まで埋まってるわけですね。もうすでに予定が入り始めていますけども、だけどそういう予定はあるけども、私たちが一体どうなっていくのかっていうものは全くわからない、もっと言えばスケジュール帳は 確かに書き込みがあるけれども白紙であるとも言えるわけですね。お正月早々そんなこと言うのもあれですけど、私たちが生きて年末を迎えていることができるかなんてことは誰一人わからない。誰一人そのことを保証されている人はいない。それはこう真実ですね。この3日に3日三が日で多くのこう願いであったり、まあ、祈りが捧げられますよね。それこそ家内安全、商売繁盛、そういうふうに祈るか分かりませんけども、みんなこう願い事をこう祈ります。受験生だったらそれこそ祈願合格みたいな形で、絵馬を書いたり、まあ、いろんなこう願い事が捧げられていると思います。私たちも同じような祈りをこう捧げるわけですね。でこの1年を通して私たちはこう何て言うんですかね、自分たちが思いもしなかったような、それこそ喜びであったり恵みであったり、そういうものをこう経験することだっていっぱいあると思います。ああこんな大きな恵みをいただけた、そういうことに感謝する出来事だってきっとあると思います。だけどもまた同じように思いもよらなかった試練であったり、激震のようなこう大きく揺さぶられてしまうような経験があるかもしれません。それこそ3月11日のあの出来事だって、お正月の時にあんな出来事が起こるなんて誰も思わなかったわけです。文字通りさまざまな出来事にお一人お一人が直面することになると思います。中には本当に自分の力ではもうどうすることもできない、自分たちの無力さであったり、そういう小さ、そういうものが本当に嫌になってしまうような悩みに翻弄されたり苦闘することっていうのがあると思います。乾ききってしまう、そういうことがこの年もあるかもしれない。年末に大学の友人たちと、大学時代の友人たちと集まる機会がありました。もう私の世代はちょうど40代半ばに差し掛かってくるところです。まあ会社の中でもいろんな責任であったりとか、中堅からそういうところにこういる者たちですけども、まあ、一人の友人とこう話をする中で、まあ、元気久しぶりみたいな形で毎年年末に集まるわけですけど、元気になってこう話をしたわけですね。でその友人は何度かこの教会の中庭でその大学時代の友人とバーベキューをしたことがあるので、この教会にもこう来たこともあって、で私が牧師をしているということももちろん知っているし、私のブログとかフェイスブックとかそういうものも結構よく読んでくれている友人の一人なんですね。で元気なんてこう話をしたら、唐さんのとこに祈りに行こうかなって言うわけですね。唐さんのとこに祈りに行こうかなって、祈りに行くとあれなんかやっぱあるのとか言ってでもやっぱりあれだろ、自分で頑張んなきゃいけないんだよなみたいなことをこう漏らすんですよね。で祈りに行こうかなって、でもやっぱり自分で頑張るしかないんだよなって言った時にこうパッとこう答えが言葉が出てこないわけですよね。うーんなんてこう考えていた時に、まあ言ってみればこのお酒の席ですから、またこう話がバババって形になって、結局その話がこう うやむやになるような形で、でも心に引っかかる言葉として、まあ、その場が過ぎていったわけです。でこう帰り際になってですね、もう一人別の友人がその祈りに行こうかなって言った友人が最近ちょっとこう鬱っていうかですね、非常に元気がないんだっていうことを私に教えてくれたんですね。その友人はその少し前にちょっとその友人と個人的に会って話をしたらしく、ちょっと元気がなくないって心配してるんだって話を、まあ、本当に電車に乗る間際のところで教えてくれたんです。で私高校の友人がね、去年唐沢の説教を 聞きたいなって言ってこう命を絶ってしまった出来事があったり、ものすごくこう胸騒ぎっていうかですね、もうすぐこう電車の中で LINE をして、まだそれで詳細は少し短いやり取りをして詳細は全然知らないわけですけども、でもその一人の友人の乾いてる状況というものをこう知りました。乾いてるものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。この言葉はこうパトモス島にいた、まあ、ヨハネという、 こう男が主イエスから語りかけられた言葉です。その時そのパトモス島にいたヨハネという男も、そしてその時代のキリストを信じる民もですね、まさにこう文字通り乾いていた、乾きを経験していたわけです。それは具体的に言えばローマの圧政ですよね。キリスト者が大迫害を受けているっていう、まあ、そういう時代の中でこのヨハネもパトモス島に島流しに遭っているし、次から次へとこうキリスト者たちのこう死、まあ、いわゆる殉教というものがこう引き起こされていく、まさにこう暗黒の時代、暗黒の世界、そういう中で一人一人の歩みの中で本当にこう悲しみであったり、こう苦しみであったり、試練であったり、希望を失っていく、生きる力を失いかけている、まあ、そのような渇きがこのヨハネ黙示録が書かれた中でキリスト者たち、またそこに生きていた一人一人がこう経験していたわけです。でその中でこのヨハネは玉座に座っている方から言葉を聞くわけです。言葉は成就した、私はアルファでありオメガである、この私が全てだ、そして乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。命の水の泉、これはキリストご自身のことです。キリストのことです。もっと言えばキリストの言葉です。神の言葉です。今日礼拝の初めのところでイザヤ書の言葉を招きの言葉として読みました。イザヤ書の55章の3節を読みましたけれども、1節のところからちょっと読んでみたいと思います。旧約聖書の1152ページ、ここに御言葉の力っていう込み出しがつけられている箇所ですけど、乾きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい、穀物を食べ求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなくブドウ酒と乳を得よ、なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか、私に聞き従えば良いものを食べることができる、あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私たちがこう命の水の泉から飲む、言葉を飲む、それは耳を傾けて聞くっていうことです。そしてここにある通り聞き従っていくということです。言葉を聞き、言葉に従う、それが命の水の泉から与えなしに飲むということです。キリストの言葉を聞き、キリストの言葉を信じ、キリストの言葉に従う、これが飲むという ことです。イエス様ご自身も言われました。ヨハネによる福音書7章の37節、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書に書いてある通りその人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。私のもとに来なさい、それは具体的に言うと私を信じる、私を信じなさい、そうイエス様は言われる。そして私を信じる者はあなたたちのうちに欠くことのない水があふれ出る、渇きが潤される。キリストを信じる、キリストの言葉を信じる、それが命の水の泉から飲むということです。しかもそれは値なしなんですね。値なし、英語だと without cost なんです。コストなし、いわゆるただです、無料です。このキリストの言葉が私たちのうちで命の泉となり、湧き出て私たちを潤す。なぜならそのキリストの言葉、キリストご自身が乾くことを知っておられるから、乾くことを知っておられるからこそその言葉がですね、キリストの言葉が乾きを癒すんですね。イエス様は私たちの乾き、私たちが乾くっていうことを知らない方じゃないわけですね。誰よりも知ってくださっている方なんですね。誰よりも厳しい乾きを経験された方です。ヨハネ福音書の中でイエス様が十字架の上で言われた言葉、それはヨハネ福音書にしか記されていない言葉ですけども、イエス様が十字架の上で息を引き取られる直前に言われた言葉は乾くっていう言葉です。イエス様は十字架の上で乾くっておっしゃられた。そして水ぶどう酒を押し付けられて、そして息を引き取るときに成し遂げられたって言って息を引き取る。これイエス様のヨハネの福音書に記されている十字架の上の言葉なんです。乾く、そして成し遂げられた。イエス様は乾きを知らぬ方ではない。誰よりも乾く、またその乾いた苦しみを知っておられる方ですね。他の福音書はそのことをエロイエロイレバサバクタニ、神に見捨てられるようなその孤独、見捨てられてしまったような悲しみ、そういう渇き、それをイエス様が味わわれた。それは希望を失い生きる力を失う者と共にいるためです。そのために主がイエス・キリストご自身が、神の子ご自身が渇いてくださった。いや、渇かなければならなかった。その方が復活の主として命の水の泉から値なしに飲むがよいと、ご自身をこう差し出してくださっている。それがこのヨハネ黙示録でヨハネが聞いた言葉の出来事だと思います。乾きを私たちも経験します。乾く世界が広がっています。私自身も渇きを経験するものです。だからこそこの命の水に潤されて、そしてこの水があるよっていうことを証ししていく者たちでありたい。だから私も友人にぜひ祈りに来てって伝えたいと思います。ぜひ祈りに来なさいって、そうすればここに水があるって、そういうふうにその友人に伝えたいというふうに思っています。私たちにとってこの主イエス・キリスト抜きに生きることはできないということ、誠に生きることができないということを覚えたいと思います。 クリスマスのこうカイロスの文章の中に、今日前に座ってますけど恵子さんのクリスマスプレゼントの、文章がありました。あれカイロス、ちょうど携帯が鳴ってる。あれ、もっとあったとととと、あのお読みになりますか、カイロス、あのクリスマスプレゼントをもういただきましたっていう、とってもあの心打たれる文章だったなって思いますけども、あの恵子さんはその聖歌隊が歌ったあの喜びは胸にのこうその賛美歌の歌詞の中でこうイエス様が私の兄弟となられた、そのことにこう戸惑いを覚えながらも、それはなんて嬉しいことなのかっていうことをこうクリスマスプレゼントとしていただいた、そういうあの証が記されていましたけど、私も実は今年のクリスマス、あの聖歌隊の歌ってくださった喜びは胸にがとってもこう心に響いたんですね。で、私は恵子さんの心に響いた歌詞とはまたちょっと違っていてですね、私はこの3番の歌詞、賛美歌の271番の中に歌詞が一つありますけど、その歌詞は主イエスを離れてただ一人でどうして私は生きられるかっていう言葉なんです。この言葉がなんか私はこのクリスマスの時にですね、ぐーっとこう聖歌隊の方々の賛美の言葉を通して迫られるような、なんでそれが迫られたのかなというふうにも思いますけども、やっぱりこう友人のことであったりとかいろんなことがきっとあったのかなと思います。ただ一人でどうして私は生きられるか、でもこの何とも言えない孤独、一人で生きてるっていう、そういうこう渇きをですね、今私たちはみんな一人一人が抱えながら、またこの世界が分断とかね、関係性が本当に断たれていくような世界の中で一人ぼっちのようなこう経験をしてるんじゃないかなって思います。今年あの流行語大賞で一つ忖度っていうのと、もう一個インスタ映えっていうのがありましたよね。あのインスタ映えって皆さん知ってます？うんうんって言ってる方とキョトンとしてる方があのインスタグラムっていう、あのいわゆる写真を撮ってそれをこうインターネットの世界にアップするとですね、みんながこういいねってこうやってくれるわけですね。で、それはインスタ映える絵っていうのをこういかに撮るか。で、この前ゆうほ君から聞いたのかな、こう最近そのリア充、インスタ映えするためのこういわゆる自分がいかに充実してるか、一人ぼっちじゃないかっていうことを、例えば恋人代行業者みたいのがあるんですって。本当に恋人じゃないんですよ。で、会社に電話すると恋人の代行の人が来てくれて、で一緒になんかこう誕生日を祝ってるような写真をカシャッと撮って、それインスタ映えとしてアップしていいねっていうのが使う。本当なのかななんて思いながら、なんかこの世界はどうなってるんだろうかって思います。それをあげていいねってもらった後、そのあげたものの心の中はどういう心になってるんだろうかっていうふうに思うわけです。でもものすごい儲かってるんですって、その会社が。だからみんな見栄えを気にしながらリア充である、でも本当は一人ぼっちなんだ、だけどそのことを出せない、渇きを認められない、そういう世界、表面は潤ってるように見えるかもしれない、だけど本当にこう魂のところで乾ききってしまう世界が私たちのすぐそこに、そこここにあるっていうことを私たちは覚えたいなって思うんですね。それはもしかしたら私の中にもあるかもしれない。代行呼びませんよ私は。呼びませんけども、だけど何かこう認められない、何かこう他のもので潤してごまかしている、そういう魂の渇きっていうものは私たちにやっぱり多かれ少なかれあるような気がいたします。だけどその渇きは私のもとに来なさい、この命の水の 泉からしか満たされない、そういう渇きが人にはあるのだと私は思います。この方を離れてどうして生きることができるか、生きているようなふり、そういうふうに見せることはできるかもしれない、実はでも本当のところでは渇きを潤せてない、そういうものを私たちは一人一人こう抱えながら、いやキリストを信じながらもそこをこう抱えてしまう、そういうものだなって思います。でもそのようなものに、乾いているものよ、私のもとに来なさい、与えなし、飲ませてあげよう、キリストはこの新しい年を始める私たちにもう一回この言葉を持って招いてくださっていると思います。その言葉を新鮮な思いを持って受け止めていきたい、一週間の礼拝のごとにその命の言葉を私たちは聞くことができるのだっていう、そういう新鮮な思いを通し持って1年間礼拝生活を続けていきたいと思います。どうかお正月だけじゃなくて、初めの10日だけではなくて、1年を通して、いや一生を通して私たちは週ごとの礼拝の中で、あ、この命の泉から命の水を汲んでいただけるのだと、その幸いの中にこの年も生きることができるのだ、その恵みのうちに新しい1年を始めていくものでありたいと願います。私たちの1年がどうなるか分かりませんけども、神の養いの中にあるということ、そのことを信じて一日一日を生きていくものでありたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、皆をあがめます。アルファであり、オメガである、初めであり終わりの方、すべての命の源となる方が私たちに与えられていることを心から感謝をいたします。私たちはその方を離れて生きていくことはできません。どうかこの方をこの年も礼拝をし、そしてあなたの御言葉に養われて、またこの命の水の泉のもとに人々を招いていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の404番を歌いましょう。